次はご案内。市民ワークショップ開催中。皆さんで今後の朝霞の街づくりについて話し合いませんか。現在、市民が主体となって朝霞の街づくりを考えるために市民ワークショップを開催しています。ここでは今後の自治のあり方や自治基本条例の必要性などを話し合っています。継続的に実施し、話し合った内容について検討結果をまとめられたらと考えています。どなたでも参加でき、途中参加、途中退席も可能で、出入り自由です。参加希望の方はお問い合わせください。市ホームページや Facebook にも情報を掲載しています。問い合わせ、制作企画課、電話 463-3089。犯罪や非行のない地域社会をつくるために、毎年7月は社会を明るくする運動、協調月間です。この運動は犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの立ち直りを支えることについて理解を深め、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。今年も市内の各駅前で街頭キャンペーンを行います。日時、7月16日水曜午後6時から、実施場所、朝霞駅南口東口、朝霞台駅北口、問い合わせ、福祉課、電話 463-1594。17ページ、Twitter、Facebook ページで、朝霞市からのお知らせをご覧いただけます。市では、公式のツイッターおよびフェイスブックページで、市の事業、催しやお知らせなど、様々な情報を発信しています。フォロー、または、いいねをしていただき、ご覧ください。市ホームページのトップページからもご覧いただけます。ツイッター、https://twitter.com/asaka_city Facebook ページ https://www.facebook.com/asaka_city.koho問い合わせ、市政情報課、電話 463-3059。 朝霞市自治会連合会定期総会が開かれました。平成26年度事業計画収支予算などを審議。5月23日金曜、夢パレスで開かれた自治会連合会の平成26年度定期総会では、新しく自治会長や自治会連合会役員になった方々の紹介と、退職した自治会長への感謝状贈呈を行ったほか、平成25年度事業報告、収支決算、平成26年度事業計画、収支予算などを審議し承認されました。なお、今年度の役員は次の通りです。会長、島礼二さん、向山自治会長、副会長、梶原隆夫さん、下原町内会長、星野隆さん、溝沼第一町内会長、田沼貢さん、桜ヶ丘町内会長、会計、松尾聡さん、本町霞台町内会長、磯君金次さん、境久保町内会長、理事、塩野康春さん、膝折町内会長、大野義貞さん、経営朝霞幸い町団地自治会長、室谷時夫さん、三原町内会長、宍倉康二さん、溝沼下町内会長、吉野義嗣さん、広沢町内会長、室井徳次さん、昭和大町内会長、蛭間明さん、岡町内会長、与田和夫さん、下内間木町内会長、大吾清さん、田島町内会長、南條義明さん、朝志ヶ丘自治会長、幹事、石塚俊太さん、 浜崎南神話会長、新保友次さん、上野原町内会長。問い合わせ、朝霞市自治会連合会事務局、地域づくり支援課内、電話 463-2645。朝霞市民活動ニュースレター37。子供たちに夢を、みんなに夢を、そして俺たちに夢を。NPO 法人まちづくり夢会議。今回は、地域の発展を目標に活動をされている NPO 法人まちづくり夢会議の代表理事、小泉博美さんにインタビューした内容をご紹介します。質問、どうしてこのような団体を立ち上げようと思ったのですか？答え、2004年、朝霞青年会議所へある議員の方から、基地跡地の策定書を作成してほしいと依頼があり、青年会議所の仲間を集め、キャンプ跡地夢会議を立ち上げました。策定書提出後に一度会自体は解散しましたが、その時集まった仲間で1年ほど話し合いを重ね、それぞれが青年会議所で培ったものを生かし、地域の発展を目指す会として、2006年1月に、NPO 法人まちづくり夢会議を設立しました。子どもたちに夢を、みんなに夢を、そして俺たちに夢をスローガンに掲げ、精力的に活動しています。質問、団体の主な活動内容は？答え、朝霞市、和光市、新座市、志木市の4市を中心に活動しています。朝霞市を中心とした大きな活動は2つあります。1つ目は、黒目川花祭りへの参加です。朝霞県土整備事務所の会場を全面的に任され、ステージや模擬店のレイアウトや内容まで、すべて自分たちで企画・運営をしています。2つ目は、8月に開催される彩花祭に参加しています。ここでは、青葉台公園の会場を担当しています。子どもたちが模擬店の就業体験をする子ども屋台村を実施しています。質問、これからの課題はありますか？答え、設立当時に比べてメンバーも増え、今現在38人で活動しています。年齢の幅も40代から50代と幅広くなりました。その世代間を生かして、もうワンステップ、レベルアップした活動を考えていきたいと思っています。質問、これからの活動で市民の皆さんに PR したいことはありますか？答え、今年8月に開催される彩花祭の子ども屋台村にぜひ皆さん遊びに来てください。子どもたちが中心となって、事前準備の看板作りから、当日、かき氷や飲み物などの販売を体験します。この体験から、いろいろな人とのつながりや、働くことの楽しさを感じてほしいと願っています。今年も青葉台公園が会場になります。子どもたちが一生懸命仕事をしている姿を応援してあげてください。このコーナーでは、朝霞市民活動ガイドブックへ掲載している団体の活動を紹介しています。問い合わせ、市民活動支援ステーションシニア活動センター、電話 463-1417。
18ページ、国民健康保険、こんな時には届け出を。国民健康保険に加入するとき、他市町村から転入したとき、職場の健康保険などに加入していない場合、職場の健康保険などを辞めたとき、子供が生まれたとき、生活保護を受けなくなったとき、被扶養者の方が扶養を外れたとき、75歳到達などで被用者保険から後期高齢者医療制度への移行となった場合、その扶養家族である被扶養者の方は、新たに国民健康保険加入の届出が必要になります。国民健康保険を辞めるとき、他市町村へ転出したとき、職場の健康保険などへ加入したとき、死亡したとき、生活保護を受け始めたとき、 後期高齢者医療制度の対象となったとき、75歳になって対象となるときは届け出不要。非自発的失業者に対する保険税の軽減措置。平成21年3月31日以降に離職した方で、雇用保険の特定受給資格者、または雇用保険の特定理由離職者として休職者給付を受ける方は、申請により軽減が受けられる場合があります。該当の方は、前年給与所得を100分の30として保険税が算出されます。離職から最長で2年度間有効。雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する方が対象です。申し込み時に必要なもの、雇用保険受給資格者証、本人確認のできるもの、問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283、納入通知書等を送付します。平成26年度の保険料、税における保険料額決定通知書、納入・納税通知書を送付しますので、内容を確認の上、納付書または口座振替により、納期限内に納付をお願いします。なお、特別徴収の方は年金から転引される保険料、税の通知書になりますのでご確認ください。介護保険料、問い合わせ、長寿はつらつ課、電話 463-1719、後期高齢者医療保険料、長寿はつらつ課、電話 463-1928、国民健康保険税、保険年金課、電話 463-0283、送付時期、いずれも7月中旬。介護保険料、後期高齢者医療保険料、休日納付相談日、7月20日日曜、午前8時30分から正午、会場、長寿はつらつ課。国民健康保険税、休日納税相談日、毎月第1、第3日曜。5月から7月は第4日曜も実施。時間、午前8時30分から正午、会場、収納課。災害や病気、失業などにより、納付が困難な方は申請により、保険料、税が減額もしくは免除される場合がありますので、納期限の7日前までにご相談ください。後期高齢者医療保険料、国民健康保険税、保険料、税の納付を特別徴収から口座振替に変更できます。変更を希望する場合は、納付方法変更申し出書の提出と、取扱金融機関等で口座振替の手続きが必要です。特別徴収とは、あらかじめ公的年金から差し引く方法。納付は、口座振替が便利で確実です。市の取扱金融機関で手続きをすると、保険料、税が指定口座から自動的に引き落とされ、窓口へ行く手間が省けます。国民健康保険、高齢受給者証を送付します。70歳から74歳で、国民健康保険加入中の方が使用する国民健康保険、高齢受給者証を7月下旬に世帯主の方に送付します。発行期日から使用できますので、医療機関などにかかるときは、国民健康保険非保険者証、保険証と一緒に提示してください。高齢者受給者証は、70歳の誕生月の翌月、誕生日が1日の方は誕生月から使用できます。今後新たに対象となる方には随時送付します。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283。新しい後期高齢者医療非保険者証を郵送します。非保険者証の有効期限が到来するため、新しい非保険者証を7月中旬に簡易書き留めで送付します。記載内容に間違いがないか確認の上、8月1日、金曜からご使用ください。 基準収入額適用申請、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上になる被保険者の方が一人でもいる世帯で、後期高齢者医療制度の所得区分が現役並み所得者3割負担と判定された方でも、前年の収入の合計額によっては申請により一般1割負担となる場合があります。限度額適用、標準負担額減額認定証をお持ちの方で、平成26年度も所得区分が低所得2、1に該当する方には、新しい限度額適用、標準負担額減額認定証を7月中旬に郵送します。また、低所得2、1に該当する方には、申請により限度額適用、標準負担額減額認定証を交付しています。入院や高額な外来診療の際に、この認定証を提示すると、支払い額が自己負担限度額までとなります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、長寿はつらつか、電話 463-1928。19ページ、国民年金保険料には免除制度があります。経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料の納付が免除、または一部免除、一部納付されます。保険料免除制度、全額免除制度及び一部納付制度、一部免除の月額保険料、平成26年度、4分の1納付、3810円、2分の1納付、7630円、4分の3納付、11440円、平成26年度の国民年金保険料は、月額、15,250円。条件、本人、配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定の基準額以下であること。一部納付制度は、納付すべき一部保険料が未納となった場合は、一部免除が無効となり、老齢、障害、遺族年金の受給資格期間には含まれなくなります。他の免除、猶予制度、対象、若年者納付猶予制度、30歳未満の方、学生納付特例制度、対象学校等の学生の方、法定免除、障害年金や生活保護法の生活扶助を受給している方、法定免除以外は所得審査あり、免除または猶予された保険料については、将来受け取る年金額が少なくならないよう、10年以内に納付することができます。この場合、承認された年度から数えて、3年度目以降に納付する場合は、経過した年数に応じた一定額が加算されます。問い合わせ、川越年金事務所、電話 049-242-2657、埼玉国民年金電話相談センター 049-248-1165、保険年金課 463-0284。 マイカーの利用を控えて、いよいよ夏休みが近づき、マイカーで出かける機会も多くなると思います。自動車は便利な交通手段である一方、大気汚染や地球温暖化の原因となる二酸化炭素等を排出しています。マイカーの利用をできるだけ控え、公共交通機関を積極的に利用してみませんか。また、近場では、徒歩や自転車を利用してみてはいかがでしょうか。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。ペットボトルのラベルとキャップの分別にご協力ください。空になったペットボトルは軽くすすぎ、ラベルを剥がしてから、ペットボトル収集瓶に出してください。また剥がしたラベルとキャップはプラスチック資源収集瓶にお出しください。正しく分別されれば大切な資源となり、ゴミ減量につながります。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、クリーンセンター。電話 456-1593。 節電にご協力願います。夏は冷房などの使用によるエネルギーの消費量が増える季節で、今年も全国的に電力需給が厳しいと言われています。無理のない形で節電へのご協力をお願いします。節電方法の例。夏場の消費電力が高くなる日中の午後を避けて電気を使う。エアコンの28°C 設定。内水、緑のカーテン。日よけ等による暑さ軽減。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。7月の納付、市県民税、随期、固定資産税、都市計画税、2期、軽自動車税、随期、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも1期。納期限は7月31日、木曜です。チャレンジ25。今回の呼びかけ文は、エコ製品を選んで買おう。省エネ標語。エアコンのフィルター掃除で効率アップ。黒目川が変わる。川の国埼玉。川の丸ごと再生プロジェクト展開中。住宅用省エネ設備導入支援の補助金を受け付けています。補助条件。事故の居住する住宅にヘムスを設置し、合わせてエネファーム、太陽熱、蓄電池、電気自動車需給電設備のいずれか一つ以上設置すること。補助金額、ヘムス、1件2万円。他の設備、1件5万円。平成27年1月30日申請分まで受付。申請多数の場合は、期日前に終了します。ヘムスとは、住宅の太陽光発電や蓄電池、家電などをネットワーク化し、エネルギー使用量を管理できる設備のこと。問い合わせ、埼玉県温暖化対策課、電話 048-830-3042。 犬を散歩させるときは、リードをつなぎましょう。また、犬の安全を守り、周囲の人に迷惑をかけないように、リードの長さに気をつけましょう。
20ページ。7月7日月曜、七夕ライトダウン。ライトダウンする夜は、みんなが地球を思う夜。6月21日土曜から7月7日月曜は、CO2 削減ライトダウンキャンペーン期間です。不必要な照明は消しましょう。また、7月7日月曜は、クールアースデー、七夕ライトダウンとして、午後8時から10時の一斉消灯を呼びかけています。七夕の夜、ご家庭でも電気を消して地球温暖化について考えましょう。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。夏のライフスタイルキャンペーンにご協力をお願いします。夏季における軽装の実施、クールビズ。期間、10月31日金曜まで。エコライフデー埼玉2014夏。実施期間、9月30日火曜まで。エコライフデーの取り組みは、簡単なチェックシートで、あなたが削減できた二酸化炭素量を計算できるものです。埼玉ウェブ版家庭のエコ診断。パソコン上で簡単に家庭の二酸化炭素排出状況や省エネ対策とその効果を把握できます。受診後に発行される家庭のエコ診断受診証を協賛店舗等へ提示すると特典を受けることもできます。問い合わせ、埼玉県温暖化対策課、電話 048-830-3038。 http://www.perf.saitama.lg.jp/page/ lifesummer.html。 野菜や樹木、花作りをされている皆さんへ。5月から8月は農薬危害防止運動期間です。作物を害虫から守るための駆除や予防などには、農薬散布以外の方法を取りましょう。やむを得ず農薬散布をする場合は、使用方法や注意事項を厳守し、周辺住民への周知や飛散防止に努めてください。また、誤飲などの事故を防ぐため、絶対に小分けをせず、鍵をかけて安全に保管してください。問い合わせ、埼玉県薬務課、電話 048-830-3633、埼玉県農産物安全課 048-830-4053。 カミツキガメにご注意ください。カミツキガメは環境への適応性が高く、もともといた動植物を脅かしたり人を噛んだりするなど危険なことから特定外来生物に指定されています。カミツキガメは水路や水辺などに生息していることがあります。発見した場合はご連絡ください。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1504。 市への寄付ありがとうございました。溝沼連合町内会様から53,110円。写真が掲載されています。溝沼連合町内会青年部熊谷様から富岡市長へ寄付金を手渡している写真です。虐待かな？児童虐待を発見、疑いを含む。した場合は、ご連絡ください。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル、電話 0570-064-000。 朝霞市は男女平等を進めています。数字から見える男女共同参画、2。このコーナーでは、男女平等を進めるために、毎年度テーマを決めて連載しています。女性管理職。女性管理職の比率は、国際的に比較してどうでしょうか。内閣府男女共同参画白書によると、比較した12カ国のうち、1番はフィリピン 52.7%、2番はアメリカ 43.0%、3番はフランス 38.7% で、日本は11番目で 11.1% と、欧米諸国やアジア諸国に比べ低い水準でした。平成24年の全就業者に占める女性の割合は 42.3% であり、海外の主要国と比べて大きな差は見られないにもかかわらず、女性管理職の登用がかなり遅れていることがわかります。厚生労働省雇用均等基本調査企業調査によると、企業に女性管理職が少ない理由を聞いた結果、現時点では必要な知識や経験、判断力等を有する女性がいないが 48.9%、女性が希望しない 17.9%、これは家庭と仕事を両立することが女性にとってとても困難だという現状が大きく影響しているもので、日本の女性がやる気や向上心がないわけではないと思います。家庭は女性が守るという男性の意識の変革と、社会全体として女性が働きやすく、キャリアアップしやすい環境を整えていく取り組みと、女性自身の自己啓発も必要だと思います。今後、ますます女性たちのキャリアプランが実現できるような社会になっていってほしいですね。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター、電話 463-2697。 21ページ。業務改善助成金の活用。埼玉県も女性対象地域に。中小企業最低賃金引上支援対策費補助金。中小企業事業主が時間給800円未満の 事業所内最低賃金を40円以上引き上げる場合に、賃金制度の整備、就業規則の作成、改正、労働能率増進のための設備、機器の導入、研修等の業務改善に要した費用の2分の1、企業規模30人以下は4分の3を助成します。上限額100万円。問い合わせ、埼玉労働局賃金室。電話048-600-6205。交通事故被害者の家族へ一時援護金を給付しています。埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内に在住する交通維持等を対象に援護一時金を給付しています。交通維持等、18歳以下の子供で、保護者、一方または双方が交通事故により、死亡または重い障害を負った方、給付額、子供1人につき年額10万円、給付時期、1-10月、2-平成27年4月、提出期限、1-10月支給分、8月31日日曜まで、2-平成27年4月支給分、平成27年2月28日土曜まで、提出方法、まちづくり推進課、学校等で配布する申請書類に必要事項を記入し、郵便番号330-0063、さいたま市浦和区高砂 2-6-18、みずほ信託銀行浦和支店に郵送または持参。問い合わせ、まちづくり推進課、電話463-1514、埼玉県防犯交通安全課、電話048-830-2958。地震への備えは万全ですか？建物の耐震診断、耐震改修工事に補助金を交付します。問い合わせ、開発建築課、電話463-2585。水道管工事を補助します。市道老朽管敷設外工事、市道内に敷設されている石綿セメント管を耐震性のある水道管に敷設外する工事の工事費を全額補助します。市道給水管敷設外工事、市道内に敷設されている給水管の出水不良や漏水多発を改善する水道管の敷設外工事について、工事費の3分の2以内を補助します。該当する地域の方はお問い合わせください。問い合わせ、水道施設課、電話463-8699。計量器の定期検査を受けましょう。取引証明に使用するはかりは、2年に1回定期検査の受験が義務付けられています。所定の日時に検査を受けてください。農産物の出荷や売買のために使用するはかりも対象になります。定期検査に伴い、事前調査を実施しています。取引、証明にはかりを使用していて、調査票が届いていない事業者の方は、産業振興課までご連絡ください。日時、10月20日月曜、21日火曜、午前10時から正午、午後1時から3時、会場、市役所正面駐車場、検査対象、表量が 250kg 以下の機械式の量り、それ以外の表量が 250kg を超える機械式の量り、及び電気式量りは、別途量りの使用場所での巡回検査になります。用意するもの、検査対象の量り、検査手数料、100kg 以下600円、250kg 以下1000円、分銅、重りは別に手数料がかかります。問い合わせ、埼玉県計量検定所、電話048-652-2171、産業振興課463-1903。今年のサマージャンボ宝くじは、 一等前後賞合わせて6億円。サマージャンボミニ6000万と同時発売。発売期間7月4日金曜から25日金曜。1枚300円。一等4億円 ×26 本。発売総額780億円。26ユニットの場合。前後賞各1億円。この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、7月3日木曜から8日火曜、23日水曜から27日日曜。会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 048-823-8711。